ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。落語界の皆さん、どうお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日はですね、今までずーっと積み重ねてきまして、これでもう堪忍袋の尾が切れたという感じなんですね。少しずつどうしても日本を良くしていかなきゃ。そのきっかけが日本文明であるということはもう明らかであります。それをもうずっと探求してまいりました。そしたら、首相の商品券、10万円配り事件が起こりまして、これでおそらく打ち止めだなというふうに思いました。1990年以来ですね、大変に乱れた政治が日本で始まりましてですね、そして最初は、熊本県知事の細川さんが首相になったり、様々なことありまして、社会党の党首が首相になって、あれだけ自衛隊反対したのに、コロッと自衛隊の観艦式に出たりしまして、一回小泉首相で良くなったように見えましたから、これが10年か20年経ちますと、小泉さんの時の改革っていうのが、日本を一段と悪くしたということが明らかになりました。2009年からの民主党革命は、民主党の政権は何をやったんだろうかと思うぐらい、我々が驚くぐらいひどい政治が3年間続き、そして4人の首相が1年ごとに交代した後、安倍首相である程度息をついたんですけれども、朝日新聞を中心とした自己満足的、メディアというか、メディアゴーグルというか、そういった社会になり、それからあとはもう増税メガネなりですね、今度の10万円商品券配り、事件というようなことが続いてですね、それから我々の富の半分が、税金で持っていかれるというようなことで、もうどうにもならないところに押し詰められました。私たちは国民、現在は民主主義ですから、どうしても我々自身で日本を変えていかなければいけません。その点でもうここで決意をしないかんっていうふうに思いましたね。我々は、自分の国を守る責任は我々日本国民にあります。中国のような絶対主義、独裁主義でもありませんしね。日本国民が実際に自分で決意して、自分でこの国を立て直さないと、日本国5万年の歴史には傷をつくというふうに思っております。それで、どっから始めたらいいか。まずですね、国民側の視点から行くべきだろうと思いますね。なんつったって今もうね、政治家とか、大学教授とか、経団連とか、もう当てになりません。もちろんマスコミも当てになりません。改革の余地がありません。改革の方に動きもしないでしょう。したがって、政治を良くしようとか、それから、大学の研究を良くしようとか、それからメディアが正しいことを言ってくれとか、いくら言ってもですね、もう後には戻れないようになりました。というのは、私もある程度政治に足を踏み入れてですね、いろいろ失敗もしましたけど、私の得るところもありました。それは何かって言ったら、サラリーマンにもなれない人が政治家になろうとして政治家になってるので、どうしてもお金だけの政治が行われるという非常に大きな原理原則がもうはっきりと見えるからであります。お金だけが欲しい人が政治家になったって何の意味もありません。そうじゃない人が少しおられますね。私が今応援している吉野先生とかですね。それからいろいろ今から無所属で出られるような計画をされている人は当選を度外視して日本のことを考えておりますが、そういう方に日本人が投票しないというのも事実でありますので、結局のところ、我々自体がこの国を変えていかなきゃならないという一大決意をする必要があるという結論に達しました。それでは何からどういうふうに手をつけたらいいのかと。まず私のですね、試験をですね、いろいろずっと述べていきたいというふうに思っております。もちろん、いつも私が言っているように、意見というのはですね、人によって違います。人によって違うのをどう議論して、克服していくかというところに勝負がありまして、それこそ明治天皇が言われた万機公論に決してですね、そして聖徳太子が言われた最後は和をもって尊しとなすということで意見を一つにする。必ず意見は分裂する方向に行かないということが非常に重要だというふうに思います。さてそういう気持ちで聞いていただきたい。このひばりクラブとか落語会はですね、私にとっては親戚のような団体というかグループなもんですからね。そこにまずは私は自分の気持ちをぶつけたいというふうに思っております。 まず保育所事件というのを説明したいと思うんですけども、これは私が名古屋大学の時に国立大学から独立法人化しましてね、まあ、半分経営が大学側に任せられるということになりました。そこでまあ大学で経営員っていうのを選んでですね、まあ各学科から先生を選出して、それでボードみたいな、まあ取締役会みたいなのを作るわけですね。まあそこでこう来年度の予算っていうのを聞いてる時にある時にですね、来年度は名古屋大学にも保育所を作りたいと。予算は4000万だと確か言ったような気がします。初年度はですね、まあ徐々に充実させていきたいと。まあいうことで提案がありましてね、総長か副総長あたりから提案がありまして。まあもちろんみんな異論がないわけですね。今更保育園かというぐらいですからね。で、私が質問しました。赤ちゃんには希望を聞きましたかと。入園予定している、保育園に入園予定している赤ちゃんには聞きましたかと。こう言いましたらね、一人の先生が、武田先生何を言うんですかと。赤ちゃんは、そんな意見なんか言えませんよとこう言った。だから私言ってるんですと私言ったんですね。ここは大学ですと。大学には赤ちゃんの代わりに発言ができる育児学だとか心理学だとか児童発達とかね、いろんな専門家がいますと。その方々は保育園っていうのはあくまでも保育園に預けられる園児が中心ですから、園児の気持ちはどうなのかということを言っていただかなきゃいけないでしょうと。なぜならば、現在保育園が必要だという意見は男女の関係で決まってるように私は思いますと。従来はお母さんがもう別に無条件に幼児を保育したわけですけども、男女平等だからお母さんも社会に出て仕事をしろということになって、お母さん側も必ずしも反対運動が激しかったわけじゃない。まあ私たちも社会に出たいということで、そうすると子供だけが置き去りになってしまう。夫婦というのはその子供を産んだ親が育てるっていうのはもう人類発生以来の鉄則でありまして、それによってお母さんの体もお父さんの体も脳の構造までそうなっております。したら男女の関係で必要となる保育園を幼児の方がいいかどうかを聞かないで建てていいんでしょうかと。こう言ったと。名古屋大学が決めるならやはり世間にちゃんと話をできるような筋の通った設立理由がなきゃいけないと思いますと。まあ、こういうふうに言ったんですね。したらまあ一度黙ってしまって。そして結局あまり議論ができずに、確かその時は、まあ来年度は待ちましょうということになったような気がいたします。この話はどういう話かって言いますと、もちろんもうお分かりになると思いますけども、政治は国民のためにあり、保育園は幼児のためにあり、大学は学生のためにあるわけですね。必ずしも学生のためだけではないので、まあ名古屋大学の運営にあたっては、学生がちゃんとした教育を受け、立派な人間になることが私は中心だと思うんです。その他に、社会に対して新しいことを発信するための研究であるとか、それから、社会のレベルを上げるためのいろんな外に対する活動、学問的活動ですね。これも必要ですよ。必要ですけども、大学は作るけど学生はどうでもいいと。先生の給料とか事務員の給料が大切なんだ。なんてのはいけませんからね。だからやはりあくまでも、受益側の、まあ、ことっていうのは、まず第一に考えなきゃいけないっていうのが、私がそこで発言した内容であります。それと似たような話はいっぱいありまして、少子化対策なんかもそうですね。少子化事件。まあ、日本国の人口はですね、この前の戦争に入る前は7000万人。まあ、今から見たら随分少なく見えますね。7000万人だったのが、それが現在では1億2000万人に増えました。で、まあ非常に人口が多いとは思いますが、1億2000万なら1億2000万なりのビジネスがあり、当然ですね、そうしないとみんな生きていけませんから。そこまで肥大しておりますので、だんだん少子化していきますね。そうしますと2つのことが起こります、問題点が。まず1つは、1億2000万人まで膨らんだこの社会というものを縮小していくわけですから、ある人は事業を畳んでもらわなきゃいけないし、飲食店も数を減らしていかなきゃいけない。学校も数を減らしていかなきゃいけないっていう問題がありますね。増えていくときにはそれほど問題ありませんが、減らしていくときには誰かに減らしてもらわなきゃいけないんで、それをどのように計画していくかっていうのは問題ですね。まあ、現在、人手不足って言ってるのは、1億2500万ぐらいいたんですけど、1億2500万のものがまあほぼ1億2000万ぐらいになってきたので、当然、人手不足になるんですよ。これ 本来的な人手不足じゃなくてですね。それからもう一つは、だんだんだんだん若い人が減ってきて、年寄りが増えるわけですね。これはいい傾向で、結局、寿命が長くなってきたわけですね。寿命が長いってことは人間にとってはいいことなんですよ。つまり、医療制度っていうのも完備してきて、健康に対する考え方も完備してきて、人間が年取ってまで元気でおられるってこと、これいいことですね。しかしそれは取りも直さず、社会が老齢化するってことですから、この二つが問題として浮かび上がってくるわけです。そこでまず少子化対策をしなきゃいけない。人間増やさなきゃいけないと今舵を切っておりますけども、本当にそうでしょうか。子供を産むということは若い男女の自由意志によって決まることであって、国がですね、まあ少しはやってもいいですけども、少子化担当大臣なんておいてですね、あくまでも国単位でものを考えるんじゃなくて、まずはこれからの日本人の幸福は少子化の方にあるのか、それとも1億2000万を保つ方がいいのかと言いますとね、全体としては7000万ぐらいになったのがずっといいんですね。それはヨーロッパなんかが一番いいとしますとね、まあ環境はいいですよ、確かに日本に比べれば。それはヨーロッパの人口っていうのは大体日本の面積とかいろんなまあ計算の仕方あるんですけども、居住可能面積なんかで計算したりね、いろいろありますが、まあ、大体4000万から5000万ぐらいでも人口密度の多い方なんですね。例えば皆さんがいいという、なかなかいい国だと思っているフィンランドとかスウェーデンといった北欧の国はですね、国土面積がほぼ日本と同じぐらいなんですが、人口は大体500万から700万ぐらいなんですね。ですから、まあ、そういう意味では、まあ現在の日本の人口密度の18分の1とか20分の1っていう人口密度なんですね。ですから、まことに普通に世界的に考えますと、日本は、戦争の前の7000万人に戻すというのが、おそらく一番いい考えであると思いますね。それもやはり、子供を産む若い男女のですね、ことを考えて、生まれてくる子供のことを考えて、つまりここで言ってる国民側の視点、目線ですね。国民側の目線を考えてまずやると。いうことが、まず、日本の発展の、まず最初にやるべきことだと思います。保育園を作るときは赤ちゃんのことを考え、子供のことを考えるときは若い男女のことと生まれてくる赤ちゃんのことを考える。そしてその考えた結果はですね、必ず全身動作で片付けるってことですね。全身動作って何を言ってるかっていうと、例えば少子化ですと、今 AI がものすごく進んでます。IT も進んでますね。ですから、日本が今1億2000万の人間がいるはずないんですよ。それはね、現在の特別な状態の短期間の、例えば建築業界で中小企業で IT が遅れて出て、それに間に合わない。事務所の方は人間が余ってくる。IT が進んで余ってきますが、その人たちは高齢であって建設現場に向かないという非常に過渡的な状態を言ってるわけですね。ですから過渡的な状態を言っても、日本国全体の社会では、対策が必要ですけども。だけども、一人一人の国民、ここに国民側の視点って言います。国民側の視点から言えば、それは少子化対策をする必要がないわけですね。で、それは今度はやるとしたら、技術と日本文明で解決するという思想ですね。解決の方法はまず前進、前向きに解決する。それからもう一つは技術で解決する。それから三つ目は日本文明というもので考える。これはまあ、このブログでは随分やってきましたので、まあ日本文明といえばですね、大体の方は想像がつくと思いますけども、今後一つ一つですね、どういうふうに解決するのか。だから少子化事件と書いたのは、これ少子化問題ではないんですね。あくまでも、その政治家とか、大会社の社長さんとか、そういう人、まあ中小企業のそうですね、国民の方、つまり、政府は国民のためにあるということに変えれば、保育園についても、少子化についても、私たちは根本から考え直すといけない。ということで、このシリーズを開始いたします。